蓄音レール関門鉄道 EF 等23号機専用レイルロード白金。白金の自己紹介。
あれ？離岸もうしちゃった。窓の外の景色動いてる。離岸したんですね。揺れも音も全然なかった。気がつかなかった。白金、こんなに大きなフェリーが出航するときってボーって汽笛鳴らすものかと思ってました。あ、そうですね、夜中の。それも松山観光港からの出港。汽笛を鳴らしたら港近くで眠ってる人たちを起こしてしまうかもしれない。白金、少しも気がつきませんでした。こういうところで気が利かないの、直したいです。静かな出港。理由は納得しましたけれど、白金がレイルロードだからでしょうか。汽笛がないと出発したって実感が湧いてこないです。静かな分、ディーゼルエンジンの音はとてもよく聞こえますね。昔は周りにたくさんあった。でも白金の電気機関車 EF 等23が関門海峡トンネル専用機になってからはほとんど聞くこともなくなった音。どこか懐かしくて安心します。こんなにうるさい音なの。 少し不思議で。あ、マスターも同じなら嬉しいです。ねえマスター、まだ寝ないなら白金お話ししたいです。はい、それじゃあ降りていきます。死後、少し怖い。
マスター、寝るときやっぱり寝台の上と下変わってもらっていいですか？白金、初めてで物珍しくて、マスターに聞かれたときによく考えないで上の段って答えちゃいましたけど、はしご上り下りしてみたら予想してたより怖くて、よかった。ありがとうございます。あ、うん。話したかったのはそのことじゃないんです。はい、そうです。蓄音レールのこと。伊予間鉄道の伊予さん、松山観光に誘ってくれただけじゃなく、こんな素敵な話も紹介してくれて。優しいですよね、本当に。けど、いい話だからこそ、白金不安で、音で沿線の魅力を紹介してもらう企画ゾナも知って、伊予さん、新聞記者さんに白金たちのことを推薦してくれたけど、新聞記者さんもノリノリですぐにぜひって言ってくれたけど、でも白金とマスターが走ってるのは関門鉄道関門海峡線、門司港から下関までをつなぐトンネル、その中をひたすら関門海峡を渡る客車や貨車を牽引してくぐらせてあげるだけの専用線だから、本当にトンネルしかない路線なのに沿線の音風景だとか、あ、そうか、うん、門司港の町も下関の町も沿線であるには違いないから、その二つの街の音風景と、あとは、なるほどです。それなら確かに
音で関門海峡線の沿線を紹介できますね。全国紙で紹介してもらえれば、関門鉄道の存在意義を世の中に広くアピールすることにつながりますし、それはきっとほんの少しは将来的な鉄道復権のお役にも。よかったです。眠かったら悪いなって心配でしたけど、思い切ってマスターに相談して、白金おかげで何をしたらいいのかなってもやもやぼんやりしてたのが少し晴れてきたみたいな気がします。これなら明日の音探しも。って思い出しました。記者さんに言われてた確認、今やっちゃってもいいですか？ヘッドホンかイヤホンをつけてっていうやつ。うん、それじゃあ白金がマスターにつけさせてもらいますね。少しだけ動かないでいてください。うん、ちゃんとつけられたと思います。それじゃあテスト、まずは正面からの聞こえ方から。何を話せばいいのかな。白金はレイルロードです。 EF 棟という形式の電気機関車の23号機が白金の車両です。 EF 棟23は他の姉妹から引き離されて、関門海峡トンネル、本州と九州とを結ぶ鉄道トンネルの中を渡ろうとする客車、貨車を牽引するための専用機として転用、改造されました。どうです、ちゃんと聞こえてますか？それなら良かったです。そうしたら次は片耳ずつのチェックをしますね。まずは右耳、聞こえてますか？どうですか？じゃあ今度は左耳、ささやき声でも聞き取れますか？最後の確認事項は回り込みですね。ぐるーん、バッチリ聞こえているなら良かったです。それなら早速港に着いたら、明日の朝から蓄音レールの音探し。はい、始めちゃいましょう。マスターと二人でのんびり街歩きってちょっと久しぶりですよね。楽しみです。 はい、そうですね。明日に備えて早く寝た方が。あ、ありがとう、マスター。信頼を変わってほしいって言ったの、ちゃんと覚えていてくれて。それじゃあマスター、おやすみなさい。